恵み深い私たち一人一人の天の父なる神様、一週間の旅路を終えてここに招かれ、私たちは神様の御前に座しています。私たちの捧げる賛美を喜んで受け取ってくださり、私たちの祈りをあなたが引き上げてくださり、そして聖書のお言葉をもって、新たな一週間一ヶ月の導きをお与えくださることをありがとうございます。年末年始で出かけている年度末で始まりで出かけている方々、特に、先週、高校卒業し、あちこちに進学していかれた3人の兄弟姉妹を、あなたがこの4月から最初から大いに祝福してくださるようにお願いします。ご家族は寂しいかもしれませんが、神様があまりある恵みをもって覆ってください。また交代するかのように、中通りから両前から板垣ハート君をこの教会に大学生になって4年間使わせてくださることをありがとうございます。今日は板垣さんご一家が来られておられますけれども、神様がこれまで育ててこられたその労に豊かに報いてくださって、少し寂しいかもしれませんが、どうぞ祝福につながりますようによろしくお願いします。体調の悪い兄弟姉妹を今日も覚えますけれども、佐々木兄弟、岩尾姉妹、北姉妹、その他の方々や施設に入所しておられる方々にあなたが巡ってくださって、あるいはインターネットを通し礼拝しておられる方々にも触れてくださるようによろしくお願いします。痛みのある方の痛みを和らげ、また治療中の方を速やかに癒してくださることをよろしくお願いします。エリムの建設が少しずつ進んでいることをみんな嬉しく心待ちにしておりますけれども、工事が万端守られて、私たちの予想を超えた麗しい素晴らしい地域に証しとなるぬくもりのある建物と庭をお与えくださるようによろしくお願いします。モニカ先生がドイツから懐かしい私たちにお会いするために短期間ですが戻ってこられますので、その間年老いたお母様をお守りくださるようによろしくお願いします。教会の塾も祝福してください。天のお父様、一人一人が必要があり祈り心を持ってここに来られましたので、神様が年頃に取り扱ってくださって、これがあなたの今週の道であるとよくわかるようにお示しください。その道を進む力も信仰も祈りも豊かにお与えください。すべての困難が新たな祝福の始まりとなるようにお願いしながら、お一人一人の心の願いに合わせイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。どのような一週間を過ごされましたか？私は休暇をいただいてすごく良かったんです。何が良かったかはあんまり言わないようにしたいと思いますが、最初は実家の関係で山形のもんですから、いやマイナスでですね、結構の大雪で凍ったりしてですね、そしてこちらに戻ってきたらなんか春みたいな感じで、今日はちょっと冷えるかもしれませんが、いや1週間でもなんか冬から春みたいな時の流れって、今日は時代の流れってつけましたけれども、皆さんちょうど4月の教会の年度末に合わせて創世記が終わり、 そしてちょうど出エジプト記って無理やり合わせたわけじゃないんですが、不思議な感じがするんです。実はですね、今年教会の標語はエリム元年とつけましたけども、皆さん残念ながら日本は、ね、平成が終わってエリム元年にはなりませんでした多分ならないかなとは思いましたが、令和になりましたけれども、万が一いや、もしもエリム元年ってなったらですよ、どうしようってちらっとは考えたんですよ。多分マスコミが来るんじゃないかなって、エリムの出典は万葉集ですかって、いや違う、聖書のバイブルのお言葉なんですとかですね、そして今年の教会の標語は何でも一足早くエリム元年だそうですが、日本も今年はエリム元年ってなったわけですが、そのことを予測したんですか、何か天からのお告げでもあったんですかとか言われたら、ああ言おう、こう言おうかなと思ったけど、まあまさかそういうことはないかなと思いましたが、確かにないようでした。しかし平成が終わって今度は新しい時代に入る節目、まあ、川を渡ったというか、時は流れています、時は動いています。まあ、イチロー選手も10年間200本安打って驚異的なアメリカで、しかしだんだん打てなくなって、年齢もあったかバランスなのかで、ついに打てなくなって、最後の試合も打てなかったですけど、まあ、感動的な終わりを告げた、あ、一つの時代が過ぎたんだなって。皆さん、今日は2019年4月の最初の日曜日、タイトルは時は流れて時代は流れて。今日お話しする出エジプト記は創世記の次のページですよ、次のページですけども、100年200年300年430年、いや随分これは時が流れたんですよ。聖書では凝縮してるから次のページですけれども、いや時代が変わると人も変わり、経済も変わり、自然環境も変わり、いろいろガラガラガラガラ変わるんでしょうねって、変わります、変わりますが、変わらないのは聖書の言葉です。変わらないのは聖書って約束ですから、契約ですから、その約束したっけって、人なら言います、400年前のことなんか責任持たないって。しかし聖書は変わらない約束ですから、私たちは真実でなくても聖書の約束は変わらないんです。いや、これは素晴らしい。平成であろうが令和であろうがエリム元年であろうが、神様のお言葉の約束は変わらないから、これにすがると全ての問題が面白いようにうまくいくという嘘くさい話はないよというのが出エジプト記なんです。だけどエジプトを脱出するように扉は必ず開かれるからねって、つまり問題はあるよって、ね、神様の約束が来ると大きな祝福だから、何一つ問題なくあとはスイスイスイスイって、まあ、嘘くさいなと思うけども、聖書を見るとそんな前話を言ってるんじゃなくて、問題はあるよって、問題があるのは祝福されてないからじゃない、神様に呪われてるからじゃない、問題ある中を進んでこそ出エジプト記、開かずの扉が開くんでしょうって、海が分かれるんでしょうって。なのでアウトラインを出していただくと、今日は主に2つのことを出エジプト記の一等最初の1ページの1節から10節を通し、変わらないのは時代が変わって流れても約束ですよって、神様の約束は変わらないから、これに信頼する、これを握りしめるとすると、問題はきれいさっぱりなくなりますかって、生きてる限り問題があります。問題があるのが普通です。問題の中をかき分けかき分けして強くなります。問題の中一山二山越えてエジプト脱出ですよ。まあ、もうちょっと違う言い方しましょうか。アウトラインの2を出していただきますと、御言葉は変わらない、神様は変わらないから、神様の口から出た約束は、会社なら倒産してその契約書が紙切れになっちゃったってあるかもしれませんよ、時代が変われば。しかし神様は変わらないから、 神様のお口から発せられたお言葉である聖書の約束、聖書は約束の書物、契約書ですから変わらないんです。これを握りしめて問題の中を負けずに進みなさい。問題の中をかき分け、かき分けして神様にお頼りして新年度も進むのですよ。これがエリム元年ですよって。さあ、それでは時は変わり時代は流れても変わらない御言葉の神の約束について一節からお読みしましょうか。じゃあ一節読みましょう。はい。さて、ヤコブと共にそれぞれエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。創世記の続きだからちゃんと橋渡しを考えて、いきなり全く別の書物に流れているんじゃなくて、創世記はヨセフで終わりましたねって、死んだと思った息子ヨセフがエジプトにいるってって、ヤコブ一族老頭は移民したんでしたねって、外国人は肩身狭くていじめられるかと思ったらそれは幸せなヤコブの晩年でしたねって、そしてエジプトに移り住んだヤコブ、別名イスラエル、まあ、カトリックのようにクリスチャンネームとは言いませんけれども、ヤコブ、イスラエルの移り住んだ人たちの後に十二部族というんですけども、次から出てくるのは11人なんですが、11人のうちの一人はレビといって祭司になるので、祭司になるから抜けて、で10人になったら12部族に2人足りないでしょうって、エジプトで実は生きていたヨセフの子供、ヤコブの孫2人、マナセとエフライムが入って、ヨセフは2倍の祝福を得て10プラス2で12部族になるんですけども、じゃあ2節から5節までちょっと唇かみそうなカタカナの名前ですが、5節まで続けて読みましょう。はい。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル、ヤコブの腰から生まれ出たものの総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。2節から4節まで11人のヤコブお父さんと一緒に移り住んだ子供の名前が出てきているんですが、そのうちのレビというのは祭司一族になっていくので、それが抜けてエジプトで実は生きていたヨセフの子供たち2人が入って、11-1+2で12部族になっていくんですが、まあ合計70名ほどが移民したんですよって。70という数字は、7という数字は聖書にしばしば出てくる12とともにキーワードになる数字です。イエス様の弟子は12人、そして出エジプト記から創世記から始まった12部族はもちろん12です。そして1週間は7日で、神様は6日で天地を作り、7日目は安息日というわけで、で70人が総勢こちらに移り住んだのだけれども、今日お話ししたいのはその後どうなったということなんです。いや、大いに祝福されて、もう子だくさんで強くなって広がって、外国で肩身が狭い生活ではなくて、エジプトの北の方にゴシェンというすごく土地がいいところで羊を飼い始めたって以前学びましたが、じゃあ出エジプト記になってどうなったかについて6節読みましょう。はい。それからヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。だ時は流れてとつけましたが、じゃあどれぐらい時間が流れたか、一応出エジプト記の記録を10を出していただいて、ここで見ましょうか。430年も経ったら、もう400年前のこと覚えてないですよ。記録にはあるでしょうが、何の感覚もないと思います。じゃあ出エジプト記12章まで進んで40節41節読みましょう。はい。イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。はい。430年が終わったちょうどその日に、主の全軍団がエジプトの地を出た。 まあ皆さん40年じゃないですよ、100年たち、200年たち、300年たち、400年たち、そしてエジプトを脱出して再びふるさとに帰るという、まあ、400年以上の歳月が経ったんです。この400年間どうだったかということについて、じゃあ7節戻りまして、今日の箇所の7節読みましょう。はい、イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。70人で来たんです、もともと。で、12部族がここから始まったんですけれども、100年200年300年400年経つうちに、エジプト人とバッティングしないように北の五線というところで、エジプト人の仕事は大体建設業なんです。だっていまだにピラミッドって、ピラミッドったらエジプトですよ。みんなレンガを運んで、映画でも何でも、もう建築でね。しかしこのヤコブたち一族はそうではなくて、羊を飼って、まあ、住み分けをしたんです。けれども増えて増えて強くなって、どんどんどんどん無視できないぐらいの勢力になったのですよって。一体全体これはどういうことですかというと、まあ、創世記と出エジプト記のつながりからいくと、20を出していただくと、その昔ユダヤ民族の始まりの信仰の地といわれるアブラハムに、子孫はこうなるという神様の契約だったっけな、神様の約束通りに以後400年間なっていったのだなって。じゃあ創世記22章までちょっと遡っちゃいますが、17読みましょう。はい、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。その昔アブラハムの時代に、あなたの子孫は尻すぼんで人口減少で、やがてあなたの一族老頭は地上から消え去るよという約束ではなくて、どんどんどんどん増え広がるのだと約束した通りに、その後100年たち、200年たち、400年たち、約束の通りになっていったわって。約束した当事者はもう地上の人ではないのに、それからヤコブに対しても同じ約束でした。30出していただきましょうか。46章3節読みましょう。はい、すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。具体的ですね。このふるさとを離れてエジプトに行っていいよって、そこで消滅するんじゃなくて大いなる国民となる。エジプトに行くことを恐れなくてよいと。その神様の約束は保護にならないで、神様って約束を必ず成就させる信頼に足るお方なんだなって。皆さんアーメンですか。アーメンですね。なので40も読みましょうか。新約聖書には、時代は変わりますよ、花だってどこに咲いてたっけあの花ってなりますよって、けれど聖書は変わりませんよ。神のお言葉は時代を貫いて、そして変わらずに不変ですよって。有名なペテロが書いた第一の手紙の1章の24、25続けて読みましょう。はい、人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。花も草もしおれ枯れ、時代はめくるめく移り変わりますが、変わらないのはね、永遠なのは主のお言葉ですよって。なので50も一緒に読みましょうか。今日は引用箇所あとたくさん出しちゃいましたが、私たちは失望しなくていい、失望させられることがない神様の約束の聖書を持っている。ローマ書10章11読みましょう。 聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。なので新年度もこれでいきましょう、ね、主の言葉に信頼するならば、神様に信頼するならば、その口から発せられた御言葉があるならば、決して失望に終わることはない。まあ、今日来ておられるかどうか確認しておりませんけれども、先日はお祈りしていた兄弟がその後病院でこういうことでしたって報告してくださいました。で、私後から聞いて、あ、そういうことだったのかと思ったんですが、悪性でしたっていうことは、あれ、悪性じゃなきゃよかったなって私は思ったので、皆さんも思ったんじゃないかなと思うんですけども、しかしよくよくそのお話を聞きますと、最悪の中の最善でしたという証し、証言に本当にびっくりしたというか励まされました。だって皆さん検査して悪性じゃなかったですよって言ったら万歳ですよ。悪性なら最悪ですよ。けれどもそうじゃなくて、よかったって本当に、から元気ではなくて本当にそう思ったんですって。だからどうしてですかって、それは奥の取りきれないところにもしも悪性が残って、検査で良性って言われて、悪性の奥の方に爆弾抱えて生きるんじゃなくて、きちんと検査してもらえるような結果が出るといいな、だから悪性って言われるといいなって本当に思ってたんですって。そしたら悪性ですって言われたから、やったって思われたんですって。物事は表面見ただけではわからないもんだなって。さらに言えば、以前の病院でお医者様はみんな流れもあるしプライドもあるでしょうから、だけど別の病院でも検査してもらいたいなって、なかなか患者の立場からは誰でも勇気がいることで、いやこれは言えないかなと思って思い切って言ったら、そしたら拍子抜けみたいに、ああそのお医者さんは知ってるので、だったら何でもデータを送って書きますし、それよりは向こうで責任持ってやってもらった方がいいんじゃないですかって、本当に気持ちよくスーッとしてくれたということに、ってですね、皆さん、神様に信頼する者は失望させられることはないですよ。1週間に1回ぐらい電話が来るでしょうか、施設に入られた姉妹、皆さんも心配しておられるかも分かりませんが、私元気ですって来るんですね。そしてもともと病院から入ったから、病院よりも施設の方が食事も数段いいんじゃないかなと思いますけれども、本当に今馴染んで平安のうちに幸せな日々を送ってますからって、そういう報告を聞くのは気持ちがいいものです。うわー、こういうとこ閉じ込められた、うわ私今最悪だ、辛くて苦しくてたまらないということの逆の、ご心配なくって、ここで本当に神様に守られて平安のうちに過ごしておりますと、ああ神様に信頼してこれ失望がないかなって。それから言えば、たまにですよ、インターネットで一緒に礼拝捧げている人、いやー随分遠くで、あるいは随分久しぶりな、だけど私たちと一緒の時間に、まるでここに座ってるかのような臨場感で礼拝しながら苦しい日々、孤独で一人ぼっちだったと思った日々も、この礼拝があるから、インターネットで一緒に礼拝できるから、山越え谷越えして自分はここまで来ることができましたって。なのでもう一回アウトラインを出していただくと、皆さん、時代は変わり、これから経済どうなるかな、自分の病気どうなるかな、家族の行く末どうなるかなって、しかし神の約束である御言葉は変わることがないんです。だったら全ての問題がきれいさっぱり神様がやおら立ち上がったら、面白いように平坦な土地になって問題が一つもないんですか、そう信じてはいけないですよ。そんなとんでもないことを信じたら、問題あったら自分は呪われてると思うし、問題があったら誰彼のせいだってなりますから、聖書は全然そんなこと言ってないんです、ね、神様の約束は必ず成就するけども、問題山積の中を一歩ずつ半歩ずつ神のお約束を信じて信仰によって前進するんですよ。 その時に私たちの信仰がだんだん練られるんですよ。強くなるんですよ。そしてエジプト大脱出というね、信じられない奇跡の目撃者になる、それが道なんですよ。あ、問題の中を進むんだって。なので8節から10節まで見ますと、8節をまずご一緒に、だって400年経つんですから当然こうなると思います。8節読みましょう。はい。やがてヨセフのことをエジプトに起こった。皆さん、どこの国でもいつの時代でも祭りごとっていうのは権謀術数の権力が渦巻く、あのとぐろ巻く世界ですから、ですから400年も経ったら王朝が次々変わり、めくるめく変わり、日本でも与党や野党があるように、まあ反対のことを時々言ったりするように、かつてのこの国の歴史を否定する王様が出てきてもおかしくないですよ。いや、400年以上前、外国から来た30歳のヨセフとかっていう元囚人の、元奴隷の、しかし図抜けた才能を持った人が大飢饉の7年間から見事な舵取りをしてこの国を救ったらしいという話も、そんな外国人一族老党をこの国に取り入れてから今こんなふうなバランスになっちゃったんだって言って、あの時のファラオの王様の選択は間違ってるって否定するエジプトの王様が出てきてもおかしくないですよ。そして今あるヨセフの子孫の子孫の子孫がこんなにも強大になって、こんなにも目の上の大国になって妬んだり憎んだりする時代にコロッと変わっても全然おかしくないですよ。この世界、人生、人の住む世の中、何が起こってもおかしくないんです。で、ヨセフの名前を知らないってことはなかったんじゃないかと思いますが、しかし影は薄れ、今ユダヤ人がなんでこの国に住んでこんなになったのかっていう元々をたどれば、大飢饉の中から救った政治家の家族が来てこうなったのだからという理解ではもうなかったんですよ。で、9節を読みましょうか。はい。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。まあ権力者だから国際情勢いろんなことあるでしょう。西側、東側にいろんな国が起こったら、どうも自分のことを心よく思わない政治家たちと、あの地下鉱脈で通じてるらしいって、その時にこの国に住んでる異国人たちとつるんだりすると、自分の政権が転覆するんじゃないとか、ああだのこうだのいろいろあると思いますよ。で、彼らは侮れないと。この国の中に居座って、だって職種が違うじゃないですかって、私たちは牧畜をしてるし、そしてエジプトの人は外国から連れてきた奴隷とかそういうのを使って建築物を歴史に残すようなものを次々ピラミッドを作ったりしてって、いや、そうは言っても見過ごすことができない情勢になってきたなと。で、時が流れて10節読みましょう。はい。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出て行くことがで、皆さん、なんか矛盾していることを言ってるんですけども、彼ら目の上の炭鉱部で、なんでこの国にあんな勢力の外国人が住み着くようになったんだ、400年前からって、出て行けと言うかというと、そうも言わない。彼らを適当に使いながら甘い汁だけ吸って、だから出さないと。出さないけど自分たちのいいように彼らの力を削いで、そして甘い汁だけ彼らに使えさせるだけ使えさせて、この国をやりくりしようと。これではいずれ出エジプトですよ。こんなとこにいたら本当に殺されてしまうと。出エジプトの帯同が始まったのがこの430年後のことであったんです。しかしこの言葉不思議ですね。この地から出ていくことがないようにって、この国の王様、歴史に刻まれたエジプト大脱出、海が分かれて映画にもなるような、そういうことを自分の心を知りもせず口から出したのかなって。こういう不思議なことは聖書にその他にもありますよ。最後の6丸出していただきましょう。すでに創世記の時点で出エジプトの、やっぱりこれは予言かなって。じゃあ15章のまず13節読みましょう。はい。 主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられると。まか不思議ですね。皆さん、まだ名前が変わってアブラハムになる前の時代のアブラハムにですよ、その子供はイサクで、その子供はヤコブで、その子供はヨセフで、そのヨセフが一族ロトを移民して、そこから400年経ったずっと先の先のことを神様に示されたか、寄留者となり400年間奴隷となって苦しめられて、もう耐えられないとなって、14節読みましょうか。はい。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。時は流れ、時代は出エジプト、出エジプトへ。それはもともとアブラムの時代に、そしてやがて苦しんで苦しみ抜いた果てに彼らはエジプトを脱出するようになるのだと。図らずもそのことを知ってか知らずか、快く思わない、妬んだり憎んだりしたエジプトの王様がこの国から出ていくことがないようにと、しかし王様の手を振り切るかのようにして、この世の権力をその上を引かぬようにして、神様に手を引かれ手を引かれ、彼らはエジプト脱出へと向かっていくんです。私たちの人生もところどころエジプト脱出みたいな感じがないですか？私たちは思わなかったけど、よくこの教会の歩み、エジプト脱出みたいですねと言われたりしました。自分たちはそう思わなかったけど、そう見えたのかなと思ったりしたんです。皆さん、神様が約束を守って祝福してくださると、同時に問題の中に首を突っ込むようになる。その中に一歩二歩と入り込むことになる。これは避けられないことなんですね。今の美智子妃殿下の番組が平成が終わるのでいろいろ流れていた時に、いや本当に大した人だなって、ミッションスクール出て宣教師の影響を相当強く受けたんだろうなって、皇太子もそうですが、隣人愛は聖書から来てるんじゃあるまいかなと、そういうのを見るたびに思ったりしましたけど、人が羨むようなシンデレラストーリーみたいな、一般の平民からテニスで一目惚れされた皇太子の一人しかそこに座すことができない、お妃になると日本中が注目したと同時に、やがて彼女は MEN しきたりの中で、あることないことないことないこと週刊誌に書かれ、声も出なくなること苦しんだとかって、いや声が実際出ないんですから、失語症って私よく知りませんが、どれだけのストレスだったかなって。けれどその苦しみが平成の時代に入って、阪神淡路の大震災だとか東日本大震災だとか、あの方のおっしゃる一言だから、どれほど被災地に来て、その一言に多くの人が慰められ励まされたかわからないと、膝を折って同じ目線で十分話を聞いた後に声をかけられる一言は、自らが苦しいんだから、自らが死ぬほど苦しいんだから、声も出ないほど苦しいんだから、今えも家の苦しみの中にいる人に、あの方が言う一言がどれほど重いかって。そうすると栄光と同時にすっごい問題の中に、渦の中に吸い込まれていったとしても、あ、そういうことも全部益になって帰ってくる、用いられるんだなって言えなくもないかなって。だから私たちの人生も、新年度も5月になって6月になって、あ、また別の問題、また家族の問題、またいろんな問題、経済の問題、いろいろなこと来たとしてもですよ、いいんだこれでって、問題ある中を神様を信じて一歩ずつ半歩ずつ、そうすると開かずの扉であるエジプト脱出のように、うわ扉が開いたって。私昨日エリムの近くを通ったら、うわ立体になってるって、 で車を止めて、そして写真を撮ったんですけども、いやこれは神様が約束を成就させてくださっているっていうことだなと思いましたよ。思いましたけれども、その都度問題があって、今は水道管のことでなかなかこれ難しい問題だなって、いやなかなかこれ一筋縄でいかなくて、結構ここで足止め食らってるっていうわけじゃないけども、これが終わっても来月きっとまた別の問題出てくると思いますよ。問題に直面しながら直面しながら、しかし神様のお約束は成就するということなのかな。私休みの時、まあ、いろんなことあってちょっと山形ふるさとの方に帰ったんですが、いやこれもう無理かなって、なかなかこれちょっと難しいなと思う個人的なことがあったんですが、これ誰が聞いてもこれはもうこれは閉ざされたなと思ったら、突然開いたんですよ。いやこんなこと10人が10人、これは無理だと言ってもですよ、開くっていうことが、これ大げさに言うと私の出エジプトみたいな、海が分かれたみたいな、向こうの土地が見えたみたいな、いや本当にこんなことあるんだって、私一人一人に聞きませんが、きっと皆さんあると思いますよ。入院して、あるいは家族のことで、あるいはずっと頭抱えてきたことで、もう絶対絶命だと思ったら突然開いて、本当にこんなになったんだって、本当にこんなことあるんだって、これ私の出エジプトだって、きっと今週小さい出エジプト、大きい出エジプト、皆さんの中にもあると思います。もう一回アウトラインを出していただきましょう。アウトラインの1を出していただくと、今日から4月から時代は変わり、エジプト脱出の創世記の後、今日学んだことは、だけど時代が変わっても約束は変わらないから信頼していいよ、聖書は約束の書物だから、だけど問題はありますからねって、アウトラインの2を出していただきましょう。つまり御言葉は変わらない、御言葉に勤しみ、御言葉を信じ、御言葉を握りしめ、問題の中をかき分けかき分けして大丈夫だから、必ず海は分かれるから、1年間共に祈り合って前進していきましょう。お祈りをいたします。ピアノを弾いていただいて、短く黙祷を捧げましょう。いかがでしょうか。時代はこの国でも平成が終わり、そして令和に移り変わります。平成は戦争などもなく平和だったという人もいますが、振り返れば震災があり、証券会社の破綻があり、経済も自然界もいろんな問題がその都度ありました。私たちの教会はここから始まる新たな旅、エリム元年ですけれども、エリムの箇所まで出エジプト記をこれから共に読み進んでいきたいと思います。それにつけても、時代が変わっても変わることのない十二分に信頼に至る神様の約束である御言葉が私たちの手の中にしっかり与えられていることを感謝し、決して失望に終わることがないと信じて、問題山積の新たな時代でも、経済的にも家族のことでも、その他さまざまな人間関係でも前進していきたいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、新年度の始まり、4月の月の始まり、心合わせて感謝のお祈りとお願いのお祈りを捧げましょう。私たちの新年度の歩み、教会の歩みが祝されるように、私たちの大切な家族のために、 兄弟姉妹の中でさまざまな問題に出会って神様の助けを必要としている方々のために、モニカ先生のために、エリム建設のために祈りたいと思います。今日報告でありましたが、栗田香織姉妹の鯛の実が元気に成長するように共に祈りましょう。その他どんなことでも声に出せる方は声に出してしばらく祈りを捧げましょう。天皇お父様、感謝します。今から共にお祈りを捧げます。教会の新年度、あなたが共にいてくださって、出エジプト記のように問題に出会っては出エジプトし、約束を信じて前進できることありがとうございます。モニカ先生帰国しますので素晴らしい滞在となりますように、また香織姉妹の鯛の実が守られ祝福されますように、天皇お父様、エリムの建設工事、その都度問題に突き当たっても解決されますようにお願いします。佐々木兄弟、岩尾姉妹、北姉妹、古谷姉妹、体調の優れない多くの方々に、原田兄弟にあなたが御手を触れてください。痛みの中にある姉妹を神様がお救いくださって和らげてくださるようにお願いします。今日からこちらで生活するハート君を祝福してください。感謝します。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちに新たな一年をお許しくださって、特に、令和元年、教会ではエリム元年を祈りを共にしながら、助け合いながら、私たちが同じ箱舟に乗ってエジプト脱出をそれぞれに体験しながら歩めることをありがとうございます。不安な情報が折々に入り、事実壁に突き当たりながら、私たちは問題山積の中を前進しますけれども、あなたは約束をたがえることをしないで、必ず粛々と成就させてくださる信頼に足る素晴らしいお方であることをしっかり信じ告白しながら歩んでいきますから、今日ここに集われた一人一人を大いに祝福し、信仰を強め、ご家族を導いてくださるようにお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、新年度を感謝します。天を仰ぎ、約束を信じ、聖書を手にして前進します。その都度問題はありますが、負けることなく出エジプトの奇跡の体験をできますように導いてください。イエス様のお名前で期待してお祈りします。アーメン。